堀本裕樹17音の夜。
こんばんは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめましてですね。
じゃないんでしょ。本当は
じゃないんです
そうです。僕ね、はじめましてと思っていたんですけど、はい、以前にお目にかかったことがあるんですね。
そうですね、はい、思わず釣られて行っちゃいましたけど、はい、実はあの鎌田東司先生が、はい、理事長でやられている東京自由大学の講座で加賀美さんが話されたんですよね。あれ何年前でしたかね。
時々何度かやらせていただいてはいるんですけど、あの宗教学の鎌田東司先生と、はい、僕も本当にお世話になってる、素晴らしい方なんですけどね、
はいはい、いやあの時も本当に面白い興味深い話を伺って、加賀美さんのお話を聞いてると、いやこんなに学級的でね、先生術っていうのその奥の奥までこう研究されてる方っていうのは本当に僕知らなかったので、本当にあの時勉強になりました。
何の話したんでしたっけね。僕全然覚えてないかもしれないけど、
僕もそう言われるとパッと出てこないんですけど、
もしかしたらあれかな、新地学とか、
はい、
ブラバツキー夫人という19世紀末から20世紀にかけての、
はい、
まあ、ある種のこう宗教文化運動を起こした女性の話だったのかな。
僕2人の話が難しすぎて、はい、ついていけないところがあったんですけどその時に心の中の星を探す旅、
はい
はい、これ PHP から出てて、鎌田東司先生と加賀美さんが書簡形式でやり取りしたものを一冊にした本なんですね、
はい、
これも本当に大変興味深く拝読させていただいたんですけど、
ありがとうございます。これはね本当に奇特な方だなと思いますけど、うん、本当にこの本はですね、
はい、
鎌田先生も僕もですね、これまでたくさん本を出してるんですが、多分一番売れなかった本だと思います、
はい、でもこれ本当に売れていい本だと思います。ものすごく内容がいいので、
まあ、自分で言うのもなんですけどね、頑張ってやったのになって感じが
それで面白いなと思ったのが、鎌田先生と出会ったのが朝日カルチャーですか。
そうですね、はいはい、
出会ったということですよね、
はい、もちろんその鎌田先生のことは僕はもう学生時代からよく存じ上げていて、講座にも行ったことはあったんですけども、
はい、
きちんとお目にかかったのは確かカルチャーセンターでご一緒に講座をさせてもらったのが最初でしたかね、
うん、なるほど、
はい
はい、で面白いなと思ったのが二人がね似ていると。で容姿、名前で、これはなんか作家の田口ランディさんがそういうふうにおっしゃったっていうふうにね、ここに書いてたんですけども、はい、確かにね僕似てると思います。お二人
お二人ともエラが張ってる感じですかね。
いやいやいや、
はい、
そこだけじゃなくてって言ったらあれですけど本当にこの本の中にもありますけど、その知性の部分とか、
いやいや、もう鎌田先生本当にもう本物の学者ですから、
いや
僕なんかも全然
本当に何だろう、この二人のこの知と感性の響き合いっていうのがこの書簡の中でねビンビン伝わってきて、グノーシスとか山尾三世とか、まだ僕読んでないんですけど、魂の
コード
ですね、はい、そういう話をされてて、
でも今ちょっとね、聞いてらっしゃる方にはお見せできないのが残念なんですけど、本当に本持ってきてくださって、
はい、
付箋がいっぱい貼ってるんですよ本当に。だからすごい読んでくださってるんだなと思って今、
いえいえとんでもないです、
感激して拝見してるんですけど、
ありがとうございます、はい、その中で、お二人のやり取りも大変面白かったんですが、加賀美さんの沖縄で体験されたことであるとか妖怪体験とかね、
はい、
話されてて、
あ、そうでしたっけ、もう本当に、
小さい頃妖怪を見られた、
そうですね、
っていうのがあって、はい、ありましたね、ちょうどね今そういう季節だから、
夏ですもんね、
夏ですからね、はい、それどんな妖怪だったんですか。
どのことを書いたんですかね。
なんかその小さい頃、はい、タクシーか車の中に入ろうとしたら、はいはいはいはい、なんか明石家さんまの阿弥陀ババみたいな、
そうですそうです、思い出しました、鳥取砂丘に、
はい、
島根ですね、
ええ、
家族旅行で行った時に、
はい、
誰かが運転していた車の後部座席の奥に、うん、僕は子供だったので、
ええ、
先にこう入れられようとしたんですよね、
はい、
でそうすると今おっしゃったように、うん、明石家さんまさんが昔、 今若い方ご存じないと思うんですが、はい、アミダババアというですね、はい、本当にこうボロボロの服を着た女性の、はい、あの役をコメディで演じていらっしゃったんですけど、ね、そんな感じのおばあちゃんがいるはずがないのに乗ってたんですよ、うん、
はい、ちょっと怖いですね。
でも本当もう僕はもう怖くて乗れないっていうふうに言ってたんですけど、大人には見えなかったらしくて、はい、で、僕も本当に子供でしたから、うん、うるさいなって言ってバッとこう抱きかかえられて、はい、まあ、投げ込まれたんですね、でそうするとその妖怪なのかその、まあ、あの子供にしか見えない女性は、はい、まさかそこで子供が投げ込まれると思ってなかったみたいで、うん、向こうがびっくりしてはっって言って消えちゃったんですよ。
へー、
そんなね、あのことがありましたね。
消えてくれてよかったですね。
まあそうですね。まあ本当に子供にはいろんなものが見えるのかな、わかんないですけどね。
うーん、いや面白いお話ですね。で、まあこの鎌田先生と書簡をね何度も交わされて、何か川見さん見えてきたことってありました？
そうですね、まあ、鎌田東司先生というのは本当の学者なんですけど、なんていうのかな、勇敢な人なんですね。
そうですね。
で、僕の、まあ、別の方 あの尊敬しているある方の表現では、19世紀においては、まあ、知識人というか学者というのは、性のこと、つまりセックスのことを語るときに顔をあからめなければいけなかった、うん、でも今そんなことないですよね、うん、フロイト以降、でところが20世紀、まあ、今21世紀ですけど、はい、知識人は魂のこととか、うん、霊のことを語るときに顔をあがらめなければいけなくなった、
なるほど、
っていうふうに言ってらっしゃる方がいるんですね、はい、でまさにその通り で僕なんかは在野ですけども、やっぱりその霊はいるの、お化けいるのって言われると、うん、分かんないとしか答えようがないんですよ、
はい、
で非常に僕はその辺に関しては慎重なんですけど、鎌田先生っていうのはいるとおっしゃるんですね、
うん、
でこれも別の時 の体験というかその会話なんですが、はい、僕も割とコウモリみたいなところがあって、うん、で女性誌とか先生の、神話的なところ、あの先生に対してオープンなところで語る時には、うん、まあ、当たり前って形で話すんですけど、はい、アカデミックな場に行くと、まあ、言い訳をとにかくするんですね、うんうん、信じてる信じてるは別にして、はい、こういうものが伝統的にありますと、うん、あるいは場合によってはこれは迷信かもしれませんがという前置きをつけながら、うん、歴史的なことを語るというようなスタンスなんですけど、うん、鎌田先生とシンポジウムをやった時に僕ついそれやっちゃったんですよ。そしたら鎌田先生が鎌田さん迷信じゃないかって怒られちゃって、そこで先生逆です立場がみたいな。
あ、なるほどね。鎌田先生も小さい頃から鬼を見ている人ですからね、はい、
ただね、やっぱりその僕はその先生が当たるとか、うん、あるいはその、僕はそういう妖怪的なものを見たことは子供の頃にありますけど、うん、それがいるとかあるとかっていうのはやっぱり言いたくないんですよね、
うんうんうんうん、
でこれがあるって言っちゃうといないって言っちゃうのと同じぐらいつまんないんですよ。
なるほど。
で、うんうんうん、UFO とか妖精とかみんなそうだと思うんですけど、はい、あるとないの中間みたいなものとしてリアリティを感じる方が、うん、豊かだなという気がするんですよね。なるほど。
そういう曖昧な豊かさってありますよね。さて、ここからはですね、鏡さんの原点についてお伺いしたいと思うんですが、小さい頃鏡さんはどんなお子さんだったんですか？
いやー、割といい子だったと思うんですけどね。
そうですか。
おとなしい子だったと思うんですが、
うん、
まあ、でも今から思うと小さい時から、童話とか、そういうもので魔法が出てくるものとか、
うん、
そういうものが好きでしたね。だから僕が子供本当に小さい時に、はい、ゲームとか、まあ、ゲームってあの、今の iPhone とかそういうもののゲームとかね、うん、まあ、ライトノベルとか、うん、そういうものがなくてよかったなと思ってます。 あったらそっちに言っていたような気がします。
そうですね。なんかない豊かさってありますよね、
うん、つまり、うん、神話的なものとか、うん、まあ、オカルト的なものって、はい、今そういうものが素材となって、創作物としてたくさん手に入りますよね、はい、でやっぱ僕が子供の頃はそれは本当 の童話とか、うん、まあ、テレビのアニメーションとか、まあ、そういうものしかなかったんですよね、はい、だから本当にそういうものを一生懸命探すしかなかったわけで、
うんうんうん、
でこれが今みたいにものすごくもう非常にこうリッチな神話的な世界がパソコンゲーム上に 存在していたら、こんなにハマんなかったかもしれないですね、逆にね。
なるほどね、うん、自ら想像していく部分が非常に大きかったんですね。
あの探すっていうことが多かったかもしれませんね。
なるほど、うん、それからその占星術占いにこう妙あの興味を持ち始めたのはだいたいいつ頃からなんですか。
ですね、あのオフィシャルにはっていう言い方も変ですけど自分の公的な歴史自分の中で考えてるのは、10歳の頃に、あのタロットカードに出会ったのが最初だというふうに思っています。はい、
タロットカードから始められた、はい、うん、僕その辺ちょっと疎いんですけども、タロットと占星術っていうのはどういう関わりがあるんですか。
ですね、
はい、
今の、研究からすると、はい、タロットと占星術が結びつくのは19世紀以降なんですね、
うん、
ところが僕があの子供の頃に読んだ本には、はい、もう古代エジプトの時代から、うん、非常に2つともあの、占星術だけではなくて魔術とか錬金術とか、はい、まあ、ユダヤの神秘主義カバラとか、
はい、
場合によってはインドの思想とかそういうものまで、うん、タロットは関わりがあるっていうふうに書かれてたんですね。で子供だったのですごいと思って、じゃあ占星術も勉強しなきゃとか、
はい、
そういうふうにあるものを探しにあの行ったっていうのが、
なるほど、
は
い、すごい。
ただ実際にはですね、うん、タロットっていうのは15世紀に生まれた、うん、はい、ゲーム用のカードなんです。
あ、ゲーム用なんですね。
はい、ギャンブル用の、だからもともと占いやオカルト的な要素はなかったんですね。でそれが18世紀の後半以降、今で言うようなタロットのイメージに急に変わっていくんです、
うんうん、へー、その転換っていうのは面白いですね。
そうなんですよ。だから、うん、歴史的に言うと、まあ、300年以上ありますから、まあ、そんなに新しくはないですけど、でも占星術ってことを考えると、うん、少なくとも2500年ぐらい前からありますから、す、うん、まあ、タロットはうんと最近なんですけどね。ただ、うん、当時僕が読んだ本にはそういうふうに書いてあったので、今で言うなんていうのかリンク元っていうんですかね、
はい、
タロットからいろんなリンクが貼られていて、うんうん、占星術、錬金術、宗教学とか、はい、そういうふうにこう興味を伸ばしていったっていう感じでしょうかね。
なるほど。それで高校時代にね、その占い、星占いの記事をその執筆をこう始めたということなんですが、これはどういうきっかけがあったんですか。
ですね、その当時僕と同じぐらいの年代の方ならお分かりいただけると思うんですが、僕今45歳なんですけど、
はい、
当時ですね、70年代の終わりから80年代の頭ぐらいかな、なのかな、
うん、
女の子向けの少女向けの、はい、占い雑誌が全盛期だったんですよ。女性の方はお分かりだと思うんですが、はい、マイバースデーっていう雑誌がありまして、
うんうん、
で今から言うと考えられないぐらいの部数を売ってたんです。毎月30万部売れたんですよ。
すごい。
だからあんまり大きい声で言えないけど、世田谷 FM だから言っていいかなみたいな今のアンアンより売れてるんですね、部数的に言うと。
なるほど。
だからものすごい数だったんですけど、で類似してる雑誌もたくさん出て、でその中そういうところでこうネット以前ですけども、うん、地域コミュニティみたいなものが生まれていて、で中学生で占いが詳しい変な子がいるってことが女の子たちの間で話題になって、
はい、
でそれであの雑誌社の方とコンタクトができて、じゃあ書いてみないって話になったんです。
へー、面白いきっかけですね、うん、なるほど。それでペンネームの、はい、その鏡隆二っていう名前ですけども、はい、この由来っていうのを教えていただいて。
これは、はい、ですね、いっぱい名前使ってたんです僕、
はい、
でその中でこの名前が残ったんですね。で多分この名前は、うん、今でも出てますけど、学研から出ているムーという怪しい雑誌がありまして、はい、ムーで初めて使ったと思います。
あ、そうですか、はい、へえ、それはなんかね、すごい情報をいただいたっていうか、僕は74年生まれで、
はい、
それこそムーがすごく全盛期って言ったらあれだけども、すごく売れてる時期で、うん、そこで初めて使われたっていうのはなんか僕もちょっとびっくりというか、
はい、うん、もしかしたら読んでいただいていたかもしれないですね。
そうですね、
今でも実はもう連載してるんですが僕。
あ、そうですか、はい、なるほど、ちょっと覗いてみよう、
はい
、はい、ではここで一曲聴いていただきましょう。ビリー・ジョイルでレニングラード。
堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は心理占星術研究家の鏡隆二さんをお迎えしています。 占いといってもこう一言で言ってもいろいろあると思うんですが、加賀美さんのこう専門とされているところについてこう改めてお教え願えないでしょうか。
そうですね、専門って言うとちょっと困るんですけど、はい、表看板に挙げているのは、まあ、占星術、星占いですよね、はい、で僕はイギリスの占星術にハマって、
はい、
多分高校ぐらい大学の頃からもうイギリスに通うようになったんですよね、
うん、
でそこで、その当時から勉強していったって教えてもらっていたのは、
はい、
サイコロジカルアストロジーっていうジャンル で、
で
伝統的な占星術っていうのはあなた結婚できますかとか、
うん、
私仕事で成功できますか、
はい、
イエスノーみたいな感じだったんですけど、うん、心理占星術っていうのは、主にユング派の心理学、はい、まあ、深層心理学と、
うん、
占星術が一緒になったっていうか融合されたようなもので、
はい、
むしろこう予言ではなくて自分を知るとか、
うん、
何かこう気持ちの動きを表現するようなツールとして、
うん、
占星術のアーカイブっていうんでしょうかね、これまでの蓄積を使いましょうっていうような、はい、
うん、
そういうアプローチだったんですよね。
なるほど。
でこれにはまって、でそうするともう雑学のなんて、まあ、雑学の元みたいなものなんですよ、
うん、
でそうするとこう神話的なものを勉強しなきゃいけないし、
はい、
でそれから、先生の歴史みたいなものも知りたくなっちゃうし、
うん、
で星占いの主役っていうのは、まあ、星座もちろんですし、それから惑星なんですよね、はい、太陽とか月とか金星とか、
はい、
まあ、あの太陽も月も占星術ではプラネット惑星というふうに考えますけど、で金星というと英語ではヴィーナスでしょ、
はい、
でそうするとヴィーナスって愛の女神なので、うん、じゃあヴィーナスの神話って何っていうことを調べ始めると、
なるほど、
またこれが面白いんですよね。
奥が深いですね、
うん、
うーん、実は僕なんですが誕生日をね、もうすぐ迎えるんですが、
おめでとうございます。
ありがとうございます。それで獅子座なんですね僕、
はい
はい、で生まれが1974年の8月の12日生まれなんですが、加賀美さんにぜひ占っていただきたいなと思いまして。
いや本当はね、その方を見ようとすると、
はい、
生年月日と生まれた時間、はい、これ分単位、ね、それから場所
で、
それによってホロスコープという、
はい、
その人だけの星の配置を作るんですけど、
はい、
まあ、獅子座っていうことだけ言うと、
はい、
いやでも堀本さんでね獅子座顔だと思うんですよ。
獅子座顔、
そう、獅子座の顔ってあるんですね。
へえ。
でそれはどういう顔かっていうと、
はい、
まず目がすごくこうキラキラ大きい、
はい、
それから、ちょっとね鼻に特徴があってなんとなく猫科っぽい顔そうそう、だから、典型的なその獅子座の顔ってもう僕も古いからな、昔の光源氏の諸星さんとか、うん、
はいはいはい、
猫みたいな顔じゃないですか。
あ、多分誕生日同じです。
あ、そうか、やっぱりだから彼みたいな顔が獅子座の典型って言おうとしたんですよね。で、獅子座の方の特徴っていうのはもう自己表現欲求がすごく強いんですよ、
はい、
だからお話していてちょっとシャイかなと思うけれども、言いながらはやっぱりその、どうせ自分の人生を生きるんだったら、
はい、
自分のことを表現しなくちゃいけないし炎上しなきゃいけないっていう気持ちがすごい強いのかなっていう気が、
はい、そうですね。獅子座の君へっていうね、
はい、
加賀美さんのご本に触れていきたいと思うんですが、そこにも書かれてたんですが、好きなことを突き詰めていけと、
うん
うん、それは本当に僕俳句をずっとやっていて、
はい、
ずっと言葉にこだわってきたので、
うん、
これは本当に誰が何と言おうとコツコツコツコツやってきたことなんで、いやその当たってるっていうよりもそのもっと深いところっていうのを感じてこうズキンときたんですね胸に。
ありがとうございます
、はい、それでそうですね、獅子座って他に何か特徴ってあるんですかね。
獅子座ですね、
はい、
一番危ないのは、
はい、
やばいのは自信をなくした時なんですよね。
はい、わかります。
そうするとね周りが大変ですから、だから自信はとにかく持ち続けなきゃいけないそう、ライオンなのになんか自分が子猫みたいに思っちゃうと、はい、もう立ち悪いから
いや本当に僕落ち込む時はすごい落ち込むんですよ、
ね、で落ち込む時も人に見せちゃうからね獅子座は。
見せます、
うん、だからそこがやっぱり周りが迷惑なんです
いません皆さん迷惑をおかけして
自信を持ってい
って
ください
、
はい
はい、今心に当たる人が何人かいるんですけど最近ちょっと自信をなくしがちな部分もちょっとあって、人に なぜか言っちゃうんですよね。
あのそれも自己表現の一つなんですよ、ね、
それも自己表現
そうですそうです。で、あの来年の後半に木星という幸運の星が獅子座に入りますから、
はい、
12年に1回の12年に1度の再スタートの時期になるので、
はい、
ぜひ楽しみに。
わかりました、はい、ちょっと心して、
はい
はい、ありがとうございます。鏡隆二さんのご本なんですが、十二星座の君へシリーズ、
はい、
というあのご本がサンクチュアリ出版から発売中です、
はい
はい、で現在乙女座まで、
そうですね、魚座から始まって乙女座までやっと半分まで来ましたね、
はい、発売中です、はい、順次これからね発売していきますので皆さんぜひよろしくお願いします、は
い、お願いします、
はい、ではそろそろお時間となってしまいました。はい、まだまだお話したいんですが、今夜のゲストは心理占星術研究家の鏡隆二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。